おはようございます。クロードコード体系ラジオ、進行のナナミです。この番組は、通勤の間にクロードコードの使いこなしを、耳から少しずつ積み上げていく番組です。
深掘り担当のケイタです。よろしくお願いします。今日も、専門用語はその場で噛み砕いていくので、開発は初めてですという方も、安心して聞いてくださいね。
まず前回、第1回の軽いおさらいから、私たちがクロードを動かすために握るレバーは3つだけでしたよね。
そうでした。知らせる、させる、考えさせるの3つ。前回はその1つ目、知らせる、つまり記憶の話を掘りました。机の上に何が見えているか、コンテキストを整えるのが9割という。
指示の呪文探しは最後の1割でしたね。じゃあ今日は2つ目ですか？
そうです。今日は、させる、副題は、何をさせ、何を止めるか。一言で言うと、権限の話です。
権限、なんだか急に、会社の規定みたいな響きになってきましたね。
まさにそこなんです。今日の話、リスナーのあなたにとっては、この番組で一番、自分の土俵だと思いますよ。これ、会計の職務権限規定そのものなんです。
職務権限規定、誰がどこまで独断で決めていいか、いくらまでは現場決裁で、いくらから神永承認か、っていう、あの取り決めですよね。
それです。承認限度額の表、と言ってもいい。今日やるのは、あの発想を、そっくりそのままクロードの操作に当てはめる、という話。だから、ゼロから覚えることは、ほとんどありません。
それは心強い。でも、そもそもなんで、権限、がいるんですか？前回の記憶だけじゃ、足りないんですか？
いい問いです。理由は一つ。クロードは、副作用のある道具を持っているからなんですよ。
副作用のある道具。ちょっと物騒な言い方ですね。
例えば、ファイルを書き換える。コマンドを実行する。こういう操作は、一度やると、現実が変わってしまう。ただ質問に答えるのとは、わけが違うんです。
なるほど。手を動かして現実を変える相手だから、線引きがいる、と。じゃあ、その、道具から教えてください。
はい。実はあなたが出す一行の指示って、そのまま実行されてるわけじゃないんです。裏で、クロードが、道具を使うことで実現されているんですよ。
道具を使う、指示が、道具の呼び出しに化ける、みたいなことですか？
まさに、このファイル直しといて、で、裏では、編集する道具が呼ばれる。テスト流して、で、実行する道具が呼ばれる。で、この道具が、大きく2種類に分かれるんです。
2種類、どう分かれるんですか？
副作用のない、安全な道具と、副作用のある道具。まず安全な方、ファイルを読む、名前で探す、中身を検索する、ネットを調べる。これは、何も壊さない。会計で言えば、帳簿を閲覧する権限ですね。
見るだけなら、誰に渡しても事故は起きない、と。じゃあ、副作用のある方は？
3つあります。既存のファイルを部分的に書き換える。ファイルを新しく作ったり、丸ごと上書きする。そして、コマンドを実行する。この3つは、実際に現実を変えてしまう。
書き換える、作る、実行する、見るだけ、とは、重みが全然違いますね。
全然違います。会計で言えば、こっちは仕分けを計上する。さらには、振り込みを実行する権限。同じ、アクセス権でも、閲覧と振り込みの実行では、重みがまるで違う。それと同じなんです。
閲覧権限は割とホイホイ配るけど、振り込みの実行権限は、そう簡単には渡さない。
まさに。で、この副作用のある3つの中でも、飛び抜けて危険なやつが1ついます。コマンドを実行する道具、バッシュです。
バッシュ、なんで、そんなに危ないんですか？
何でもできちゃうからです。ファイルを消すのも、外にデータを送るのも、ソフトを入れるのもコマンド一つ。何でも実行できる万能の権限なんですよ。便利さと危険さが表裏一体なんです。
万能ゆえに危険。何でも実行できる一番強い決裁権限みたいなものですね。
そのイメージです。だから権限の設計って突き詰めると副作用のある道具、とりわけバッシュをどう管理するかに尽きるんですよ。読む、探すは放っておいていい。閉めるべきはこっちなんです。
対象がはっきりしましたね。じゃあ、どうやって線を引くんですか？
大きく2段構えです。1段目が、全体の裁量レベルを切り替えるモード。2段目が、操作の種類ごとに細かく決める、ルール。 まずは大きいモードから。
モード、全体の空気を決めるつまみみたいな感じですか？
まさに4段階あります。通常、編集自動承認、プラン、そして全許可。会計の比喩を添えながら一つずつ見ていきましょう。
お願いします。まず通常は、
通常、英語でディフォルト、デフォルト。副作用のある操作をするたびにいちいちやっていいですかと確認してくる。いわば全件神長承認、一番安全で一番遅いモードです。
全部いちいち確認、慎重だけど手間ですね。次が編集自動承認、
アクセプトエディッツ、アクセプトエディッツです。ファイルの編集だけは確認せず自動でやる。でもコマンドの実行はちゃんと確認する。会計で言えば編集は現場決裁、ただし実行は承認を取れですね。
編集は任せる、でも実行は承認。三つ目はプラン。
プラン、プランは面白いですよ。計画を立ててみせるだけで一切実行しない。会計で言えば稟議書だけ作って執行はしないモードです。
まず段取りだけ出させて中身を確認したいとき、実行はさせずにレビューが先と。
そうなんです。勝手に手を動かされないので安心して中身を吟味できる。で、最後の4つ目が問題時、全許可です。バイパスパーミッションズ、バイパスパーミッションズは全部を無確認で実行する、決裁権限を全撤廃するのと同じモード。何をやるにも誰の承認もいらないんです。
それは内部統制の人間としては聞いただけで歓喜がしますね。
でしょうね。だから別格の危険物として扱ってください。原則使わない、壊れてもいい、使い捨ての環境でだけ。早いんですけど事故った時取り返しがつかない。
承認ゲートを全部外すっていうのは勝手に動ける新人にノーチェックで全権委任するのと同じってことですもんね。
まさにその通りの比喩です。で、よく使う3つ、通常、編集自動承認、プランは対話の途中でシフトタブ、シフトプラスタブというキーで切り替えられます。押すたびに通常、編集自動承認、プランと循環するので、ここからは編集を任せようとその場で空気を変えられるんです。
シフトタブでその場で裁量レベルを変える、よく使いそう。さて2段目の細かいルールに行きましょう。
はい、モードは全体の空気でしたよね。でもそれだけだと大雑把で、編集は任せたいけどこの特定のコマンドだけは絶対ダメみたいなきめ細かい線引きができない。
全体で緩めると危ないやつまで緩んじゃう。
そこで操作の種類ごとに細かくルールを敷けるんです。前回も出てきた設定ファイル、セッティングス JSON、セッティングス .JSON に書く権限の設定。これがまさに承認限度額の表なんですよ。
承認限度額の表、会計そのものの言葉ですね。どんな中身なんですか？
3つのリスト、アロー、アスク、ディナイでできています。アロー、アローは無確認で許可、現場決裁の枠、限度額の内側は承認不要。アスク、アスクは毎回確認、必ず上長承認を取れ。ディナイ、ディナイは常に禁止、例外なしの禁止事項です。
許可、確認、禁止、会計の承認不要、要承認、禁止と綺麗に重なりますね。書き方は難しいんですか？
意外とシンプルで、基本は道具、括弧、対象。例えばテストを実行するコマンドはアローに入れておく。すると無確認で走る。ソースコードの置き場所の編集もアローに入れれば自動で通る。
よく使う安全な操作をアローに貯めていく。じゃあアスクには、
外に送り出す操作ですね。作った変更を共有の場所に押し上げる操作はアスクに。外に出ていくものは一旦立ち止まって確認したいですから。
外に出る操作は毎回一呼吸置く。で、一番大事そうなディナイには、
ディナイには取り返しのつかない一線を。代表格が削除のコマンド、それから認証情報の入った秘密ファイルを読むことすら禁止する。この二つは鉄板でディナイですね。
削除は禁止、秘密ファイルは読むのも禁止。でもアローで許可してるのにディナイで禁止してたらどっちが勝つんですか？
いい質問です。はっきりした優先順位があって、ディナイが最優先、次がアスク、一番弱いのがアロー、禁止が何よりも優先されるんです。 だからこそ、基本は広く許可して、危険な一点だけ利内でピンポイントに封じる、という設計ができるんですよ。
ああ、それって、職務文書でいう、原則は委任、ただし振り込みと削除だけは不可と、全く同じ発想ですね。
まさにそれです。全部を承認制にすると、現場が回らない。だから原則は任せる。でも、致命傷になる操作だけは、絶対に触らせない。禁止が最優先だからこそ、この原則委任、例外禁止が組めるんですよ。
内部統制をやってる人ほどしっくりくる設計ですね。整理すると、モードで空気を決めて、ルールで例外を締める。両輪と。
まさに両輪です。片方だけじゃ設計しきれない。モードで全体のトーンを決めて、アローアスクリ内で個別の例外を締め上げる。この2段構えで初めて権限が設計できるんです。
よくわかりました。ところで、その設定ファイル、どこに置くかで、聞く範囲が変わるって聞いたんですけど。
そうなんです。ここも、前回のマニュアルと、全く同じ3層構造、誰に聞く規定かで、置き場所が3つに分かれます。
3層、前回のクロード MD と同じ思想ですね。
はい、ユーザー層は、自分のパソコンのホームにおいて、全部の案件に聞く、個人の標準決裁ルール。プロジェクト層は、案件のフォルダにおいて、チーム全員に共有される部門共通の権限規定。そしてローカル層は、同じ案件フォルダでも自分だけ、チームには共有されない自分用の例外設定です。
個人、部門共有、自分の例外、どれをどこに置くかコツはありますか？
あります。チームで守るべき禁止事項。例えば、本番の環境を触るコマンドは禁止、みたいな一線はプロジェクト層に置く。すると、案件を触る全員に聞く。安全策を個人任せにしないで規定として配れるんです。
事故の予防線をチーム全体に一括で敷ける。逆に自分だけの便利設定はローカル層へと。
その通りです。で、今どんな権限か確認したいときは、スラッシュパーミッションズ、パーミッションズと打つと画面で確認したり編集したりできます。
なるほど。仕組みはわかりました。でも初心者は最初に何をどう設定すれば、ちょっと途方に暮れそう。
そこ、大事なところで、答えは最初から完璧に作らない、なんですよ。権限は一気に決めるものじゃなくて育てるものなんです。
育てる、順番があるんですか？
あります。まず最初は通常モードのまま全部承認で始める。クロードが何をやろうとするのか、いちいち確認しながらしばらく観察するんです。
いきなり任せない新人を最初は横についてみるのと同じですね。
まさに。で、何度も承認するうちに、これは毎回 OK してるなというのが見えてくる。テストの実行とか読み取りとか、それをアローに昇格させる。実績を見て決裁枠を広げるわけです。
慣れてきたら編集自動承認で編集そのものを自動化と。でもここで釘を刺したいことがあるんじゃないですか？内部統制の人間としては。
さすが、先回りされましたね。削除、送信、課金、本番環境の操作。この4つだけは、最後の最後まで承認を残す。アスクか、ディナイに。
なぜ、そこだけは任せないんですか？
取り返しがつかないからです。テストは、失敗しても、もう一回やればいい。でも、消したデータ、送ったメール、走った課金、本番でやらかした操作は、後から取り消せない。だから便利になってもここだけは自動化しない。
これ内部統制の鉄則そのものですね。重要な統制ポイントは自動化しない、人が承認する。
まさに完全に一致するんです。会計士のあなたが日々やっている線引きがそのまま効く。だから権限を育てるって、あなたには新しい技術じゃなくて慣れた判断の移植なんですよ。
心強い。逆にこれだけはやるなっていうアンチパターンは、
一つだけ、いちいち確認するのが面倒だからと、さっきの全許可モードにしてしまうこと。これは、決裁規定を丸ごと全廃するのと同じです。
面倒だから、統制を全部外す。うわ、一番やっちゃいけないやつですね。
そうなんです。速さと引き換えに、安全弁を全部捨てている。事故が起きた時、止める仕組みが何もない。ここだけは、ぐっとこらえてほしいんです。
肝に銘じます。あと、気になっていたのが、秘密の情報の扱いです。会計データとか、パスワードとか。
大事な論点です。大原則は、そもそもクロードに渡さない、見せない、触らせない。でも、完全に隠したら仕事にならない場面もありますよね。
そうなんです。そこはどうするんですか？
中身は見せずに手続きだけ教えるんです。認証情報が入った .env という秘密ファイル。あれは、リナイの読み取り禁止に入れて開けさせない。でも、そのファイルを使うコマンドだけは許可する。
中身は知らないまま、手続きは実行できると。あと、パスワードを会話に直接貼らないことですよね。
その通りです。うっかりチャットに打つと、それが机の上に乗ってしまう。秘密は、環境変数やファイルで扱って、クロードにはそれを使う手続きだけ教える。これ、会計のあの発想そのものなんですよ。
あ、もしかして、need to know ですか？知る必要のない情報は渡さない。
まさにそれです。新人に、この金庫は開けるなと明示して、中身は見せない。でも、金庫を使う手続きだけは教える。職務文書の知る必要のない情報は渡さないという原則、そのまんまなんです。
秘密情報の扱いまで会計の職務文書で説明できちゃう。綺麗につながりましたね。
だから、今日一番持って帰ってほしい確信はこれなんです。権限の設計って会計士のあなたの本職そのもの。職務権限規定、承認限度額、職務文書。
それに、内部統制の考え方もですね。
A、SOX、SOX ですね。取り返しのつかない統制ポイントは自動化しないという発想。全部今日の話にそのまま載ってました。だから、ここもゼロからの習得じゃない。10年以上かけて体に入れた感覚を AI の操作に移植するだけなんです。
記憶を整えて権限を整える。土台が2つ揃ったと。それでは、今日の産業をまとめに行きましょう。
はい、一つ、道具には安全なものと副作用のあるものがある。権限とは副作用のある道具、とりわけコマンド実行のバッシュをどう管理するかの設計である。
二つ、権限は裁量を決めるモードと操作ごとのアローアスクディナイと誰に聞くかの3層ファイル、この組み合わせで設計する。禁止のディナイが最優先。
三つ、権限は育てる。最初は全部承認、安全な操作からアローへ、慣れたら編集を自動化。ただし、削除、送信、課金、本番だけは、最後まで承認を残す。内部統制の発想そのもの。
次回予告です。第3回は、整えた記憶と権限の、その上に乗せる、カスタマイズに入ります。自分の型を、装置として仕込んでいく回ですね。
繰り返す作業を、その都度お願いするんじゃなくて仕組みにしてしまう。自分専用のコマンドを作ったりですね。土台ができたからこそ安全に自動化へ進めるという話です。
クロードコード体系ラジオ第2回はここまで。お相手はナナミと
ケイタでした。今日も一日いってらっしゃい。